この26章のところには神様の祝福と、そしてまたこの呪いということが出てきています。1節2節のところにはこの10回にも記されてある契約があるわけですけれども、1節のところでは偶像を作ってそれを拝んではならない、また2節のところにはこの安息日を守り私の聖女を恐れなければならないとあるわけなんですけれども、神様は実会を通してイスラエルのために守るべきこと、神様の契約を示されたわけですけれども、それをまた今の時代の私たちも心の中に覚えて、こうしたことを覚え、そしてまた3節のところを見ると、もしあなたが私の掟に従って歩み私の命令を守りそれを行うならというふうに出てきているわけなんですが、神様のやはり約束を私たちは守らなければいけない、またそれを実行する、そのことによって神様は祝福を与えてくださる方であるわけです。いくらこの神様との約束があったとしても、私たちが実際にそれを行わないと神様の祝福を得ることはできない。でも掟に従って歩み、そしてまた命令を守りそれを行うならば、神様は祝福を与えてくださる。その祝福というのは4節を見ると、地は産物を出し畑の木々はその実を結ぶとあるわけです。また5節のところには、終わりのところを見ると、あなた方は満ち足りるまでパンを食べ安らかに自分たちの地に住む、また6節には、私はその地に平和を与えると約束されているわけです。そしてまた8節のところを見ると、あなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れる、敵を打ち倒し、そしてまた勝利が与えられる。そして9節には、私はあなた方を顧み多くの子を与えてあなた方を増やし、あなた方との私の契約を確かなものにする、多くの子を与えて増やすというような祝福を神様は与えてくださるわけです。そしてまた何よりも11節を見ると、私はあなた方のただ中に私の住まいを建てる、私の心はあなた方を嫌って退けたりはしない。神様はこのイスラエルの民の真ん中に住んでくださり、またイスラエルを守り、そしてまた導いてくださる。その通りにイスラエルの民はアラノを40年間この約束の地に向かって進むわけですけれども、着物が擦り切れたり、そしてまた食べ物がなくなるということはなかったわけです。神様は40年の間も守ってくださった。そして12節には、私はあなた方の間を歩みあなた方の神となると、あなた方の間を歩む、神様は私たちのうちにあって、そしてまた私たちと共に励まし力を与えてくださって、約束の地へと導いてくださることができるわけです。13節には、私はあなた方を奴隷の身分から救い出すためにエジプトの地から導き出した。奴隷の身分とあるわけなんですけれども、私たちはかつてはもうサタンの虜となり、もうこの世の奴隷となっていた。そういう中から私たちを救い出してくださり、神様は神の子としての身分を与えてくださり、また天の御国を受け継ぐものとされたということであるわけです。私たちはそのことを何よりも信仰によって明確にさせていただいて、私たちは今確かに地上に生きているわけなんですけれども、これが全てではない。私たちの目指すところは天の御国であり、またそこで永遠に生きるということであるわけです。そのことは私たちの生涯の終わりにおいてはっきりとなされることであるわけですし、それは決してこの世で長く生きたから幸せであるとか短いから不幸せ、そんなことではないわけです。この世っていうのはもう束の間に過ぎていってしまう。私たちの目標としている、目指しているところは天の御国で永遠にこの生きて、 そしてまた主を喜び賛美を捧げ、その栄光の中に絶えず生かされるということであるわけです。しかし14節のところには、もしあなた方が私に聞き従わず、これらすべての命令を行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを嫌って退け、私のすべての命令を行わず、私の契約を破るならと。もし私たちがその神様との約束を破ってしまう、そしてまた神様が命令しておられることに聞き従えないならどうなるかというと、16節を見ると、私もあなた方に次のことを行う。私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らさせる。あなた方は種をまいても無駄である。あなた方の敵がそれを食べる、というような、災いが16節に出てきているわけですけれども、昨今のことを思うならば、肺病、今新型コロナウイルス、その病がもう今も続いているわけですし、また熱病、今ちょうど日本はこの残暑の厳しい中にあるんですけれども、熱中症のことはもう毎日のようにニュースで出ているわけなんですが、心をすり減らさせられるような状況が今もあるんではないかと思います。またこのような暑さの気候の中にあって、野菜が十分に取れていない、野菜が高騰している、こういうことを見るときに、私たちは本当にこの主の御心の中に歩んでるんだろうか、主が命ぜられたことを私たちは今日々の生活の中で実行しているんだろうか、ということを思わさせられるわけです。あのコロナウイルスが始まった時に、中国のクリスチャンたちは、私たちは今この時に悔い改めなければならないというようなことを言っていたわけですけれども、私たちはどうだろうか。主の御心に従って、そしてまた主の豊かな祝福に預かっているんだろうか、ということを考えなければならないわけです。18節に、もしこれらのことが起こっても、あなた方はなおも私に聞かないなら、私はさらにあなた方の罪に対して7倍重く懲らしめる。この7倍重くということは、実はこのあと3回続いて出てきているわけなんですけれども、その原因は何かというと、これらのことが起こってもあなた方はなおも私に聞かないなら、というようなことであるわけです。21節にも、もしあなた方が私に逆らってやみ、私に聞こうとしないなら。ですから神様が求めていることは何かというと、悔い改めるということであるわけです。神様に立ち返っていく、そして神様の言われることを聞いて従っていくということであるわけです。そうしなければ、もし私たちが逆らってやむならば、その罪に対して24節は7倍重くあなた方を打つ、というふうに出てきているわけです。神様は私たちに何を求めておられるんだろうか、もう一度悔い改めて立ち返るということであるわけです。25節には、このあなた方は敵の手に落ちるということが出てきているわけです。また26節には、このパンが満ち足りない、そしてついには29節には、あなた方は自分の息子の肉を食べ、自分の娘の肉を食べる、そういうことがイスラエルの地でも現実のものとなっていった。一つは北イスラエルがアッシリアに攻め滅ぼされ、そしてついには南ユダ王国もバビロンによって完全にこの包囲されて、そしてついには捕囚となって連れて行かれる。そしてまた新約の時代においても、紀元70年にはもうこのユダヤの国がローマによって完全に滅ぼされて、国を失ってしまうというようなことが出てきているわけです。なんでそういうことが起こるんだろうか。それは主に聞き従わなかった、 悔い改めて立ち返らなかったということのその結末であるわけです。しかし神様の約束はこのそれで終わってはいないわけです。41節を見ると、この私が彼らに逆らって歩み彼らを敵の国へ送り込むのである。もしその時彼らの無活礼の心がへりくだるなら、その時自分たちの咎の償いをすることになる。ここに彼らの無活礼の心がへりくだるならというような言葉が出てくるわけですけれども、もう一度神様の前にもう本当にこのひれ伏して悔い改めていくならば、神様はどうされるんだろうか。42節に、私はヤコブとの私の契約を思い起こす、またイサクとの私の契約を、さらにはアブラハムの私の契約を思い起こす、私はその地を思い起こすと、その神様は約束を与えてくださっているわけです。そしてあの紀元70年に滅ぼされたイスラエルは、第二次世界大戦後にもう一遍再建されて、この今に至ってきているわけです。神様はその約束をまた必ず成し遂げてくださる。それは44節に、それにもかかわらず彼らがその敵の国にいるとき、私は彼らを退ける、彼らを嫌って立ち滅ぼさず、彼らとの私の契約を破ることはない、私が彼らの神主だからであると。その約束のゆえに、歴史がもうその通りになってきているわけですけれども、しかし私たちが目指しているのはこの地上のことではないわけです。天の御国において、神様は必ず勝利と、そしてまた豊かな恵み祝福を私たちに約束してくださっておられる。私たちはもうもはやこの世の奴隷ではない、神の子であり、また神様は必ず約束されたことを実行される。そのことをまた私たちはこの新たにいただいて、そしてまた主の御心を喜んで行っていくものとさせていただきたいと思います。